それでは今日の聖書の箇所をお読みをいたします。民数記21章の8節から9節でございます。旧約聖書の278ページの上の段でございます。民数記21章の8節から9節、それではお読みをいたします。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。以上でございます。でこのところから仰ぎ見て生きると題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎します。メッセージ前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして8月最後の日曜日となりましたけれども、まだ暑さの続く中にあります。どうぞまた私たちの心の中に主なる神様が望んでくださり、また私たちに力を与えてくださるようによろしくお願いします。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができると約束を与えてくださっておられます。どうぞ私たちの心の中に救い主イエス・キリストがお望みくださり、また新しい力に私たちは満たされて、このところから使わされていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心の中に主はあなたの愛と憐れみを与えてくださり、そしてまた何よりも私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださったこの救い主イエス・キリストを心から喜び感謝を捧げるものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてくださり、また聖書の御言葉が私たちの心の中に生き働き、私たちの力としてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日で8月は終わりって言われてるんですけれども、まだこの暑さはもう当分しばらく続くようなことを天気予報で言っています。しかし私たちはこんな暑さをも神様の愛、その恵みをいただいて乗り越えていくものとさせていただきたい、そのように願うものです。今読みましたこの聖書の箇所ですけれども、イスラエルの人たちがエジプトで奴隷になっていた。そして人々はもう神様にもうこんな苦しい生活から自由にさせてほしいと祈り求めて、そして神様は指導者モーセという人を立ててエジプトを脱出させる、そして約束の地カナンというところに向かわせられたんですけれども、しかしそこに行くまでがもうまさに大変な道のりであったわけです。距離的に言うならばもう11日ほど旅すればですね、約束の地に着くようなところであったわけなんですけれども、なんと40年間もうぐるぐるぐるぐる回っていた。なんでそんなような結末になってしまったんだろうか。どうしてまっすぐ行ってすぐ神様の豊かな恵み祝福に預かることができなかったのか。一番大きな問題は何かっていうと、その不平や不満を言ったということではないかと思います。今この民数記の21章の8節9節読んでいただいたんですけれども、その前のところを見るとですね、イスラエルの人たちがもう不平や不満を言っている、そういう姿を見ることができるわけです。その旅をしていた場所っていうのは地図でいうとシナイ半島、もう日本よりもずっと暑い、そしてまた 自然もですね、ほとんどが荒野と砂漠というようなところであるわけです。まあ、今私たちは真夏を迎えて暑い暑いって言ってるんですけれども、多分このシナイ半島、砂漠があり荒野が続いている、もう日陰するところもないようなですね、そういう厳しいところを通っていくと、まあ、どうしてもいろんな愚痴とかつぶやきが出てくるんではないかなと思います。私たちも毎日の生活が豊かに満たされてですね、もう涼しいところで冷たいジュースでも飲んでたら幸せかもしれませんけれども、もう外に出て熱中症になるかもしれないというようなところであると、やっぱりいろんな弱音が出てくるとかですね、もうこういうふうにしたいとか、そういうようなことがいろいろ私たちの心の中から出てくるのではないかなと思います。私たちはそのような弱さがある。それを私たちは認めなければならないと思います。ですから荒野を旅していたイスラエルの人たちも、もう文句を言う、それはもう当然のことではないだろうか。そしてまた私たちも本当にこの苦しい状況の中にあると同じような状態になってしまうわけです。そしてそのところに大変なことが起こった、もう神様に対して反逆していく、イスラエルの人たちっていうのは誠の神様を信じるっていうかですね、もともとのその先祖はアブラハムっていう人がこの神様を信じて、そしてその一族がついにはイスラエル、もう神様を信じる、また神様が自分たちを選んでくださった、そういうものになったと言ってるんですけれども、しかしその心の状態っていうのはそんなにたやすくは変わらないっていうことを、私たちは見させられるっていうことを思います。だから私たちがどんなところで生まれ育ったのかというよりも、むしろ今自分自身の生き方がどうであるのかということが大切なことではないかと思います。自分の生まれた環境とか、また自分がどういうような賜物の力があるかということよりも、むしろどんな状況の中にあってもそれをこの耐えることができ、そしてまた力が与えられるということは非常に重要なことであるわけです。そしてこのところでは実はとんでもないことが出てくるわけです。それはもう火のように燃えるような蛇が出てきた、そして不平や不満を言う人たちをどんどん噛みついていって、その人たちは毒が回ってですね、どんどん死んでいくっていうような状況になったわけです。不平や不満を言うっていうことは決してそれはいいとはですね言えません。でも弱さの上にそういうことになるっていうのはもう私たちも感じるところがあると思います。じゃあどうしたら自分が不満を言わないとか不平を言わなくなっていくんだろうか、どうすれば私たちはそういうことに対して自分自身が勝利していけるのかっていうのが大切なところだと思います。私たちも今暑さの中にあります。いかにしてその暑さを乗り越えていくのか、ある方は神道を滅却すれば日もまた涼しいってですね言いましたけれども、そういう人に限って今日は暑いなって言って言ってる人もあるわけです。もう私たちの心がなくなるということは多分ないと思います。もうどんな境遇にあってもどうしても調子のいい時もあればもう悪い時もある。じゃあその調子の悪い時にどうすれば私たちは克服することができるのか、実は神様はここに一つのヒントを私たちに与えておられるわけです。それは今日の説教題です。仰ぎ見て生きるということです。このことは今読んでいただいた聖書の中に出てきているわけなんですけれども、8節を見ると、 噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。蛇に噛まれて毒が回って死んでしまうわけです。その噛まれた人、原因は何だったのか。神様に不平不満を言った。決して神様を喜んだり褒めたたえたりもうするっていう状況じゃなかった。もう荒野の砂漠の中にあって、もう水とか食べるものっていうのは限られているわけなんです。そんなに豊かにあるわけではない。でも彼らは死ななかったんですね。まあ言うなればギリギリのところで彼らは命をつなぐことはできた。でも人間っていうのはどういうものかっていうと、例えば食べ物なんかはまずいものよりはおいしいものは食べたいと思うわけです。水ばっかり飲んでたら飽きます。たまにはジュースも飲みたいしっていうですね、ことになるわけなんです。でそれは何かっていうと、私たちにはそういう欲求がある。もっとはっきり言うならばもう欲望っていうことになるわけです。私たちのもう体もまた心もそういう欲求、欲望が出てくる。でも大事なのは何かっていうと、それをやはりコントロールできるのかどうか、収めることができるならば私たちは過ちを犯すっていうことがなくなってくるんではないかなと思います。まあ、この間もニュース聞いてたら、神戸で女性の殺人事件が起こった。まあ、その容疑者は自分の好みだった。たったそれだけの理由で一人の女性を殺してしまった。とんでもないことです。聖書の中に欲がはらんで罪を見、罪が熟して死を生み出す。もしその人の心の中にもその自分の欲求を上手にコントロールすることができる、そしてその欲望に打ち勝っていたら、そんな人を殺すってことはなかったんではないだろうか。まあ私たちもこれぐらいのことはとかですね、もうただ一度だけ、みんながやってることだ。でもその欲望に負けてしまうときにとんでもないことになってしまうということを私たちは気がつかなければならないということです。この場面でもイスラエルの人たちはどうだったのか。決して何か悪を行ったとは出てないんです。ただ彼らは不平や不満をつぶやいた。しかしそれがなんと命取りになっていく。ですから私たちもたとえそれが小さいものだと言ってもですね、自分の心が収められなくなってくると、それはまさに罪になっていき、死を生み出してしまうものとなってしまう。ですからそれがもう小さければ小さいほど処理しやすいということだと思います。まあ、私はイエス様を信じた、クリスチャンになった、でもやっぱり欲望とかですね、そういうものは欲求とか出てくるわけです。クリスチャンになったからもう全部それ欲がなくなったのか、そんなことは一つもありません。でも分かってくるものがあったわけです。それは誠の神様が見ておられる。そしてそれは自分の判断ではなくて、神様が見られて喜ばれるものであるのか、そうでないのかということがだんだん分かるようになったわけです。そしてイエス様を信じた、罪が許された。ところがですね、不思議なことが起こってくるわけです。自分はダメな人間なんだ、もうちょっとしたことでカーッとなってですね、心の中で怒ってくると。時には友達とこう話をしているのがいさかいになってですね、もう本当に喧嘩に発展しそうになってしまう。自分で自分の感情を抑えられない、そういう弱さをですね自分は知るようになった。 自分はクリスチャンとして失格じゃないか、ちゃんと神様を信じて真面目に生活するとは言えない、そう思ったわけなんです。でもある方に話をしたらですね、いやそれはもう正常なことなんだと、そう言われたわけです。以前は罪ってなんて考えもしなかった、もう嘘ついたりとかですね、ごまかしたりとか、もうみんなやってるし当たり前。でも神様の救いに預かったら、それ自体も実は良くない、それが分かってくる。そして結論は何か、自分で自分を救うことも自分の力で変えることもできないんだ、自分自身の弱さを認めなければいけない。まあ私たちの本当に心の中にある欲求っていうのはですね、もうそれこそ死ぬまで解決できない。まあ私は神学校の授業で、まあ、今後翔太郎先生の呼ぶ気の話だったと思うんですけれども、何かの表紙で江戸時代の花魁が言った言葉をですね、授業の中で言われたわけです。そんな神聖な神学校の授業の中で言う言葉かなと思ったんですけれども、まあ、ある方がその花魁を訪ねてきてですね、その人間の欲望っていうのはどうやったらなくなるんですかと。そしたらその花魁はもう火鉢をこうかき混ぜながらですね、灰になるまでと言ったそうです。だから私たちのもう人間として持っている ところのその心の欲求っていうのは、もう死ぬまで自分の力で解決することはできない。ああそしたら自分はダメなのか。しかし一つだけ解決があるっていうことです。それは先ほども言いましたように、仰ぎ見て生きる、ただこれだけのことです。問題は何を見るのかっていうことが重要なことです。でこのところでは神様はモーセに燃える蛇を作りっていうふうに言われたんです。モーセは人間です。そんな蛇をですね、彼は作ることなんて不可能です。できない、神様にしかできない。じゃあモーセがしたことは何だったのか、それが9節にあるんですけれども、聖堂の蛇をですね、彼は作った。まあ聖堂ってあるんですけれども、皆さんも銅は見られたことあると思うんですね。最初から青くはないです。最初はもう赤いんですね。だから昔はまあ銅のことを赤金って言って、でまあ私はその赤金でできた洗面器とか使ったことはありましたけれども、それを使っていくとだんだんこう錆びていって、まあ緑青っていうかですね、青くなることもあるわけなんです。だからこの青銅って聖書には書いてあるんですけども、もう最初の銅ですからもう赤いんですね。もう火に照らしたらもう赤く光っている。モーセは本物のそんな毒蛇作ることはできなかったけれども、まあ言うなればもう模型のようなですね、赤金で蛇を作って、彼は竿の上にかけて高く掲げた。そしてどうしろと言ったのか、それを仰ぎ見ると生きる、ただそれだけなんです。そんなに難しいことではない。もう自分は不平や不満を言って毒蛇に噛まれて、もう体が弱ってもう死にそうだ、もうどうしたら助かるのか、ただそれをモーセが作って銅で作り竿の上に掲げた、その蛇を仰ぎ見たら生きる。なんと仰ぎ見た人たちは癒された。 生きることができた。だから大事なのは何かっていうと、実はその作った蛇に力があるというのではないわけなんです。むしろ私たちがその言葉を聞いて、まあ、信じてですね、仰ぐっていうところに私たちの、まあ、救われるもう意味、実際的なものがあるということになるわけです。で、このことについて新約聖書にも出てきます。ローマ人の手紙っていうところの、ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書の3章のところに、まあ、一人の人、まあ、ニコデモっていう人がですね、出てくるわけなんです。で、その人は何を心配していたのかっていうと、もう彼はもう優秀な人でした。そしてまた聖書もよく知っている。ところが肝心なことが分からなかったわけです。どうしたら自分は天国に入ることができるのか、一番重要なことです。そのことをなんと彼はナザレの大工の息子であるイエス様のところにやってきた。その時にイエス様が言われたのは、よくよくあなたに言っておく、誰でも霊と水とによって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。じゃあどうやったら新しく生まれることができるんですか、とお母さんのお腹の中に入ってもう一遍生まれ変わることですか、と。もちろん違うわけです。その時に言われたのがこの民数記の21章のですね、この聖堂で作った蛇を掲げる、それを仰ぎ見る。そしてイエス様が言われたのは、実は人の子も十字架にかけられて仰ぎ見る者が救われる、そのように言われたわけです。ですから私たちもその信仰っていうと何かこう難しい、毎週礼拝にちゃんと出ないといけないのか、聖書ももう旧約聖書創世記から新約聖書の黙示録まで全部読んで理解しないといけないのか、そしてお祈りも素晴らしい祈りをしないと聞かれないのか、実はそうではないということなんです。もうただ肝心なことは、私たちが実は信じて仰ぎ見る、そのことがもう唯一の私たちの救いの条件だ、そのことが言われているわけです。まあ、教会ではですね、よく賛美歌を歌います。まあ、今も歌いました。まあ、いろんな曲を作った人たちがいるんですけれども、アメリカでファニー・クロスビーという人がですね、いました。まあ、彼女は94歳に亡くなるまでおよそ8000の賛美歌を作ったとですね、言われる人です。彼女は、まあ、生まれて6週間ぐらいで、まあ、病で全盲になってしまった。まあ、ひょっとしたらそのお医者さんが医療看護でですね、失明したんではないかというふうにもう言われてるんですけれども、でも彼女は生まれつきその物事に対して積極的にですね、取り組める人だったそうです。で、目が不自由だ、それにもかかわらずもう友達にいたずらするとかですね、そしてまた詩の才能があって、素晴らしい詩を彼女は書いた。まあ、他の国の詩を翻訳したりとかしてアメリカに紹介する。だからもう彼女は、まあ、人々に愛されてですね、用いられる人であったわけなんです。でもたった一つ彼女に足らないものがあったわけです。それは何かっていうと、自分の心の中に虚しさがある。素晴らしい詩を書いて他の人から喜ばれるけれども、でも自分の心は虚しい。まあ、ある時、彼女は一つの教会に出席して、まあ、牧師先生の話を聞いたわけです。で、その中で、まあ、私たちの心の中には罪がある、その罪のために 自分たちは栄光を受けられなくなっているんだと。そしてその罪を許すためにキリストは十字架にかかって死んでくださった。でも彼女はですね、その話はもう自分が小さい時から何回も聞かされてるし聞いてるし、もうそれを信じて自分は育ってきた。でも自分の心は満たされていない。ところがですね、そのまあメッセージが終わってから一緒にみんなでまあ賛美をする。でどういう賛美だったかっていうと、十字架十字架、見上げる時に我が苦しみは消えて、今信じて目は開き喜びいつまでも、という賛美歌をみんなで会衆で歌った。その時にですね、彼女は自分の心の目が開かれた。今までのようなただ十字架の話を聞いてそうかと思うようなだけではなくて、心の目が開かれて自分のために十字架にかかって命を捨ててくださった、そのイエス様の姿を心の目で見えることができる。そこから彼女は変わったそうです。自分の心の中にある虚しい思いが取り除かれて、何よりもイエス様は自分を愛してくださっておられるんだ、しかも自分のために命を捨ててくださる、これよりも大きな愛はない。ますます彼女はですね、神様の愛に満たされて、そして多くの賛美歌を作ったと言われているわけです。ですから私たちも実は心の目が開かれる、そして心の中に神様のその姿が見えるときに私たちは変わってくるということです。まあ、例えて言うならば、まあ外に出たらですね、まあ太陽は照ってると思います。でも目を閉じていたらどうでしょうか。太陽は見えない。まあ目を開けたらですね、もうパッと光が入ってきますけれども、じゃあ目を閉じていて太陽見えないから太陽なんてないんだってですね、言えるのか。言えないです。目を閉じて見えなくてもあるものはあるんです。それと同じように自分の心の目が閉ざされていて、自分には見えないからないんだと、そうではないってことです。大事なのは自分の目が開かれる、心の目が開かれて神様の姿が見えるということであるわけです。だから私たちは神様を信じるために良い行いをしないといけないとか、真面目な生活をしないといけないんだと、正しいことをしないと自分は失格者だと、そうではないということです。あのイスラエルの人たちもいつ癒されたのか、毒蛇に噛まれてもう七転八倒してですね、のたれてもう死にかけているときに信じて仰ぎ見た人たちは癒された、生きることができた。良いことをしてから生けるようになったのか、そうではないってことです。その苦しみの中にあっても実は信じて仰ぎ見るときに私たちは生きることができる。だから自分の状態がたとえ最悪な状況の中にあっても、私たちがなすべきことは何かっていうと、救い主イエス・キリスト、旧約聖書では竿にかけられた聖堂の蛇、でも新約聖書ではイエス様は自分のことを人の子も同じように木の上に上げられなければならない。ですから私たちがこの十字架のイエス様を 仰ぎ見るときに私たちの罪は癒される。そしてまた神様の大きなその救い恵みに預かることができるということです。だから信仰というのは決して難しいことではありません。特別なことをする必要はありません。ただ聖書が言っているように仰ぎ見れば生きる、イエス・キリストを仰ぎ見る、その時に私たちは神様から命が与えられて生きることができるということです。まあ、イギリスに説教のプリンスと言われたですね、スポルジョンという人がいます。まあ、彼は死にましたけれども、彼の説教集本はですね、今もまあ日本語でも読めますし、まあ、私は読んでもう非常に恵まれてですね、教えられると、もう世界最大の説教者といわれるあのスポルジョンはじゃあいつ救われたのか、まあ、彼がまだ10代であった時に12月のもう猛吹雪になっているその最中に、まあ日曜日礼拝に行かないといけない、でもいつも行っている教会はですね、少し遠くて、もう吹雪でそこまで行くことはできない。なんと彼はその途中で、まあ小さな教会があってですね、でそこに入って、まあ、礼拝をする、まあおそらくその教会の礼拝に出たのは、まあ、彼が一人だったみたいです。で牧師もいない、で信徒のですね、まあ、役員、まあ、長老の人がもう彼がやってきたわけですから何もしないわけにはいけない、ですからその長老のですね、男の人は講壇に立って、そしてメッセージを語った。でどんなメッセージを語ったかっていうと、イザヤ書の45章の22節の言葉を読んだそうです。そこには地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ、ただこれだけです。彼はそれをですね、もう3回ぐらい繰り返して言った。もう地の果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよとですね、そしてスポルジョンに向かって若者よ、仰ぎ見て救われよ、そう語った時にスポルジョンは今まで感じたことのないものを心の中に彼は感じた。そして仰ぎ見て救われる、イエス・キリストは仰いで、これだけで救われるんだと。彼はその時に救いの確信を得ることができた。まあ、有名な話があるわけです。彼も決して特別なことをやったというわけではない。ただ御言葉に書いてある通りに、彼は仰ぎ見て救いを体験する。私たちもそれこそつぶやき、文句を言い、毒蛇に噛まれるような苦しみの中に仰いでですね、もうイスラエルの人たちではないですけれども、もう私は神様にもう文句ばっかり言いました、不平ばっかり言いました、それを認めて、そして神様が約束されたように噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。それとは聖堂の蛇ですけれども、私たちには実は十字架にかかってくださったイエス・キリスト、イエス・キリストを心の中に仰ぎ見る。そうするならば、たとえ毒蛇に噛まれて息絶えそうな中にあっても、神様は生きる、命を与えてくださる。それを私たちは心の中で体験することができます。私たちはイエス・キリストを仰いで新しい命を与えていただき、この信仰によって生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、 私たちの毎日の生活はどうでしょうか。時には不満や不平が募り、そしてまた文句を言う喜びが一つもない、もうそのような状況に陥ってしまう時があります。もう自分は何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか。しかしそのようなものにも神様は救いの機会を与えてくださいます。あのモーセが聖堂で蛇を作り、竿で掲げて、そしてこれを仰ぎ見る者は生きると彼は宣言したときに、イスラエルの人たちは、仰いだ者たちは皆癒されて生きることができた。主よ、どうぞ私たちも、実際にはそういうことはないかもしれませんが、心の中で十字架にかけられ、血を流し、また命を捨ててくださったイエス・キリストを仰ぎ見ることができるように、そして自分のためにイエス様は身代わりとなり、その裁きを受けてくださって、そして代わりに永遠の命を与えてくださっておられる、信じて生きるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。